今日先週のメッセージに引き続いてクリスマスのメッセージをお持ちの語らさせていただくんですけども、先週はザカリアの信仰とマリアの信仰のところから見てきました。今日はイエス様が誕生された時の様子をからメッセージをさせていただきたいなというふうに思っています。イエス様が誕生された様子、そして誕生された場所、そのことが本当に主の素晴らしさを表していること、私たちへの良き知らせであることを共にかみしめたいと思います。一言お祈りします。愛する天の神様、今日このようにして共に主あなたの前に出ることができることを感謝します。主あなたをあがめます。主を御使いたちが良き知らせを知らせたように、私たちも良き知らせをもうすでに受け取っていること、もうこの良き知らせが私たちから溢れることを感謝します。どうぞ今日お一人お一人が御言葉から語られ、励ましを受けますように、もう一度この良き知らせを喜ぶことができますように、感謝します。祈ります。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。ルカの福音書の2章のところから見ていきたいんですけども、今日は3つのポイントでお話ししていきたいと思いますが、まず2章のせっかくなので1節から7節のところを交互に読んでいきたいと思います。ルカの福音書の2章の1節から7節、イエス様の誕生のところです。先にお読みします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。身重になっていたイーナ漬けの妻マリアと共に登録するためであった。男子の遺言を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。アメン。イエス様の誕生のシーンです。今日皆さんにまずお聞きしたいのは、イエス様がベツレヘムで生まれられたのは偶然でしょうか。ねえ、住民登録をせよという勅令があって、皇帝が言ったからベツレヘムにこのヨセフとマリアさんはだいたい200キロの旅ですね、200キロの旅をですね、この、ロバに乗ってこう移動していくわけです。どうでしょう、偶然ベツレヘムでしょうか、偶然そこで身重になってたので産気づいて産んだのでしょうか。ね、聖書を、ね、読んでらっしゃる方、読んでらっしゃるって皆さん読んでらっしゃると思いますけどもいやそんなことないですと言われる方多いと思いますけれども、イエス様がベツレヘムで生まれたのは聖書の予言通りなんですね。今日皆さんお伝えしたい一つ目のことは、キリストは予言通りにベツレヘムで生まれたということです。偶然生まれたわけじゃありません。偶然その生まれた場所がベツレヘムだったとか、なんかもうなんかいっぱいいっぱいで何も場所がないからここになっちゃったみたいな風じゃないです。ベツレヘムで救い主は生まれなければいけなかったんですね。それは聖書の予言通りだということです。ミカ書の旧約聖書、ミカの5章の2節を開いていただきたいと思います。旧約聖書ミカの5章の2節です。ちょっと今のさっきのところにルカのところは何か挟んでいただいて、今日ミカ書も少し見ます。ミカ書5章の2節です。旧約聖書の最後のあたりですね、もう最後の予言書のあたりのところですけども、ミカ5章の2節、第4版の私の聖書ですと1586ページですけど、第3版の方々は何ページでしょうか。ミカ書は救い主の誕生のことの様子がいくつか予言されているところの書ですけども、ミカ書5章の2節を見ていただきたいと思います。皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。ね、イエス様が誕生される前に予言されたことです。ベツレヘムから、ね、ベツレヘムからイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。これはイエスキリストのことの予言です。ベツレヘム、取るに足らない小さな種族から、このダビデが 育った町、ダビデの町で救い主が生まれること。小さな町でした。ベツレヘム。エルサレムの近くの町ですけども、とても小さな町でした。500人も人口がいなかったと言われています。ですので、実際宿屋がどれだけあったかってか分かんないですね。500人の町でどれぐらい宿屋があるかって、そんなにたくさんあったのかなっていうふうに私思います。まあ宿屋もやってるお家みたいな風だったかもしれませんが、宿屋がなかったと書いてありますから、本当に小さな町で、でもこの町でダビデが生まれ育ったこの町でイエス様が生まれる予言が成就していたわけです。ある意味もしかしたらこのベツレヘムの家畜小屋というのは貝羽桶と書いてあるので家畜小屋だろうとずっと、まあ、馬小屋というふうに言われてた時代もありますけど伝統的に家畜小屋と言われています。この家畜小屋はある意味暖かくて理想的だったんじゃないかっていう学者の方々もあります。動物たちも居場所が良くて暖かい場所だったんじゃないかなっていう、外よりはねもちろん中の方がいいわけですし、でも実際どうかといえば誰か出産を助けてくれる人がいるわけでもない、本当に過酷なある意味状況だったと思う。旅先で産むことになってしまったで、さっきのルカの福音書2章の7節見ると男子の産子を産んだ、そしてその子を布にくるんで会話受けに寝かせたのはマリアだって書いてあります。産んで自分で布でくぐるんでってね、誰かがやってくれたわけじゃなくて自分たちでやらないといけなかった、でもこれは予言通りでした。聖書はこのベツレヘムで取るに足らない小さな町のある意味片隅で救い主が生まれてくださる、主は聖書に予言されていることを正しく成就していかれる方です。これから先に起こっていくこともキリストが再び来られることも私たちが正しくある意味裁かれることも、そしてイエスキリストを信じている者は永遠の命を得て天に行くことができることを、それが予言されています。それは成就していきます。私たちはそれを覚える必要があります。それと同時にこの小さな町でわざわざイエス様が生まれてくださった、ここにいる私たち一人も取るに足らない小さなものだと思います。その一人一人を覚えてイエス様が来てくださったことを本当に感謝したいなというふうに思います。さらに今日二つ目のことを皆さんにお伝えしたいと思います。それはベツレヘムがどういう町だったかということです。ベツレヘムという名前は二つのヘブル語でできています。ベイトという言葉と、レヘムという言葉ですね。ベイツレヘムですね。それはベイトというのは家という意味です。レヘムというのはパンという意味ですね。パンの家ね、パンの家って町ね、なんかどっかのお菓子の城みたいな感じですけどパンの家という町なわけですね。ちなみにベイト、エルでね、神の家となるとベテルになるわけですね。ベツレヘムは、パンの家という意味です。今日皆さんにお伝えしたい二つ目のポイント、それは命のパンがベツレヘムで生まれたということです。命のパンがベツレヘムで生まれてくださいました。イエス様ご自身はヨハネの福音書でも言われています。私は命のパンだというふうに言われました。命のパンであるイエス・キリストが命のパンの町で生まれた、ね、本当にパンの家で生まれた、本当に素晴らしいことだなと思います。もう本当にこのベツレヘムという名前がイエス・キリスト救い主が生まれてくださるにふさわしい町でした。私たちはこの命のパンイエス・キリストを皆さん受け取っておられるでしょうか。雨ですね。このパンを食べる者は永遠に生きることができます、ね、そのことを良き知らせとして私たちは伝えていく必要があります。この永遠の命は、この命のパンは一方的に与えられるものです。だから恵みです。良い行いをしたから、良い人だから命のパンが与えられるとかではありません。どんな罪人も、どんな小さなものも、どんなものにもイエス・キリストのこの命のパンは与えられます。ただし一つ条件があります。それは受け取らなければいけないということです。昨日も子供たちにもお話ししました。どんだけ素晴らしいクリスマスプレゼントをもらったとしても、それを開けなければ見ることができない、楽しむことができません。ね、2日前のマムの授業の時も言いました。どんだけご主人に美味しい食事とかケーキを作ってあげてプレゼントしたとしても、それをなんか2ヶ月後3ヶ月後に開いたらですね、残念ながら賞味期限切れになるわけですね。イエス様の福音はある意味賞味期限切れはありませんけど、ただし私たちの人生には賞味期限切れがあります。人生で生きているうちに決断をしなければいけないということです。この命のパンをいただくかいただかないか。なので今日のクリスマスコンサートもとても大事です。 100人近く、100人以上かもしれません。まだクリスチャンでない方々が来てくださると予定されています。彼らがこの命のパンを食べることができるように、永遠に共に生きることができるように、この良き知らせを伝えなければいけません。でも伝えるだけで終わってはいけません。伝えて共に食べなければいけないです。そしてまた私たち自身も日々この命のパンを食べ続けるものでなければいけないと思います。聖書ではこの命のパンというのは御言葉のことも表しています。御言葉を皆さん日々食べてらっしゃるでしょうか。日々命のパンであるキリストと交わっておられるでしょうか。私たち食事の食べ物と同じで毎日規則正しく食事をしてないと痩せてしまったら栄養が偏ってしまいます。同じように私たちは日々キリストと交わり祈り、そしてパンを、命のパンである御言葉をいただいていかなければいけません。ね、まだ2019年残っています。先週も言いましたけども、ぜひ聖書を読み祈っていきましょう。来年やればいいやじゃなくて、今年残りの時やれなければ来年はできません。はっきり言って。今チャレンジしようという気持ちが大事です。御言葉を日々食べていきましょう。そうじゃないとやっぱ偏ったクリスチャン、偏った信仰になっていってしまいます。どこかが強いけどどこかが弱い。なんか正解とかなんか燃やされるときはすごい聖書を読むんだけど、その後でパタって止まるみたいなね。じゃなくて日々読んでいくと。ね、ここにある紙は1枚でペラペラに見えますけども、これが365枚重なるとこんな風にペラペラできません。まあ、聖書の分厚さでいくとね、こんだけ分厚いわけですよ。ちょっとや外のことで揺るがない分厚さになっていきます。私たち日々御言葉を読み祈っていくときに、その信仰の積み重ねが私たちを成長してくださいます。主がそうしてくださいます。先ほど御箇所のところもう一度見ていただきたいんですけども、御箇所の5章の先ほど2節を見ましたけども、2つ飛んで5章の4節のところを共に読みたいと思います。御箇所5章の4節一緒に見ましょうか。3、はい。彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼う。そして彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。ね、イエス様が2節ベツレヘムで誕生される。そしてイエス・キリストは主の力とその皆によって群れを飼う。ここにいる私たちもこの最高の羊飼いであるキリストに飼われている一人一人です。愛され愛おしみ、あの羊飼いたちも夜通し羊の番をしたというふうに先ほどルカの福音書にも書いてありました。イエス様は寝ることもまどろむこともなく私たちを見守り、その眼差しを向けてくださり、そして私たちを養ってくださいます。彼らは安らかに住まう。詩編23編のところを思い浮かべるかもしれませんね。本当に主の平安が、主が共にいてくださる平安が私たちにあります。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は言われました。4節の最後は本当に励ましだと思います。今や彼の威力が地の果ての果てにまで及ぶからだ。地の果てにまで福音を述べ伝えなさいと言われたイエス様は、私が共にいると言われました。そして、今ここにエルサレムから見て、イスラエルから見て、地の果てである私たちが今日この場所で救われてこの場所にいる、地の果ての果てまで主のこの威力が栄光が及んでますね。雨ですね。大丈夫ですか？雨ですか？雨ですね。主の栄光が、主の威力がこの日本にも地の果てにも及んでいます。さらにこの栄光が豊かに表されるように、この鏡原の地に、この岐阜県全体に、今日枝教会からも来てくださっていますけど、それぞれの枝教会の場所に主の威力が、主の栄光が表されていく、見ていきましょう。もう聖書に書かれていますので、これが成就していっています。今日私たちはそれを見ることができると思います。信じます。このクリスマスに見ることができると信じます。これから先も共に見ていくことができます。主は予言通りに全てのことを成してくださいました。そして私たちは一人一人が救われてこの場所にいるわけです。これから先共に加えられていく仲間を見ていきましょう。地の果ての果てにまで主の威力が、主の栄光が及びます。今日そして3つ目、最後のポイントですけれども、もう最後なのと思われるかもしれませんが、今日はコンサートもありますので少し短め と言ってもですね、なんかちょっと熱くなってきているところがあるんですけど、三つ目のポイントに行きたいと思います。それはキリストは最高の生贄として生まれてくださったということです。イエス・キリストは最高の生贄として生まれてくださった。それが今日このイエス様がベツレヘムで生まれたことの大きな意味の一つです。イエス・キリストは最高の生贄として生まれてくださった方です。どこに生贄って書いてるのと思うかもしれません。実は写真を一つ出していただきたいと思います。これはベツレヘムの近くの羊を飼う場所のあたりのところです。ベツレヘムの近くのこう羊飼いたちが、これベツレヘムの写真ですけども、少し昔の写真かなと思いますけども、ベツレヘムの近くの、まあ荒野に近いですけども、少し草が生えたりしていて、そこで羊が飼われていたベツレヘムの場所です。実はベツレヘムは、パンの家、ね、パン屋さんがいっぱいあったとかそういうのはわかんないですけども、一つ言われているのは、ベツレヘムはある意味特別な町でした。それは神殿で捧げられる羊が育てられた町なんですね。ベツレヘムはエルサレムから近い町です。でもこのベツレヘムでわざわざ神殿用の捧げられるための羊が育てられていました。羊が産気づくと、祭司がわざわざその羊を、メ羊を連れてきて、このベツレヘムに持ってきました。そして次の写真を出していただきたいんですけども、これは、羊の群れの櫓と言われるものの、ベツレヘムにもあっただろうと言われていますけれども、同じものがベツレヘムには今残ってませんけども、ベテルというところの近くに今も残っている櫓の一つです。実は先ほど、三箇所開きましたけども、三箇所の四章の八節を共に開きたいと思います。三箇所の四章の八節、先ほど開いた三箇の四章の八節。三箇所四章の八節。一緒に読みましょう。三、はい。あなたは羊の群れの櫓、娘シオンの丘。あなたにはかつての主権、娘エルサレムの王国が戻ってくる。この羊の群れの櫓と言われるものがありました。それは敵から守るため、動物がやってきたり敵から見守るという意味もありました。また、この場所で無事に羊が出産するためにあった場所とも言われています。で、神殿で捧げられるための特別な羊、特にウイゴのオスの羊はとても大切にされました。その羊はおそらくこういう櫓の中で生まれて、生まれた瞬間にすぐに布でくるまれました。なぜかというとね、羊が暴れたりして傷がついてしまったら、傷のない肥えたウイゴのお羊、それが神殿で捧げられるために最も大切なものでした。なのでこのベツレヘムの羊飼いたちは夜通し羊の番をしなければいけませんでした。そしてこの羊の群れの櫓、これがベツレヘムに、まあこれはベツレヘムにあったのと同じようなものがベテルの町にあるものの写真ですけれども、ベツレヘムにもこのような場所があって、このような場所で羊が育てられていたわけです。生まれて布でくるまれて、そしてその生まれた羊は実はどこに置かれたかというと、次の写真になると思いますけれども、あ、ごめんなさい、これ布にくるまれた様子ですね、イメージですけど、はい、次、これは石製の貝羽桶です。実はこの生まれたばかりのウイゴのこの羊は布にくるまれて、この石製の貝羽桶に入れられていたというふうに言われています。まあもちろん石でないものであった可能性もゼロではありませんけど、当時石をこうね、イスラエルというのはね、ここで家畜小屋といっているところももしかしたら木の建物ではなくて、洞窟を掘ったものじゃないかとも言われていますけれども、ね、このように石製の貝羽桶にこのウイゴの羊は布にくるまれて傷がつかないようにして置かれたんですね。なのでこの三箇所の四章の八節にあるこの羊の群れの櫓、これもキリストの予言でもあります。そしてルカの福音書の二章に戻りますけれども、ルカの福音書の二章の七節、ルカの福音書二章の七節、こう書いてあります。男子のウイゴを産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。宿屋に彼らがいる場所はなかったのも事実です。しかし捧げられる、ほふられる最高の子羊は、 このベツレヘムに連れてこられ、生まれた時に布でくるまれ、そして解剖桶に寝かせられていたわけです。まさに本当にこの予言というか、捧げられるべき最高の生贄の姿がここにあります。この後で羊飼いのところに御使いがイエス様が生まれたことをお伝えに来ました。10節11節12節をちょっと長いですけど共に読みましょう。3、はい。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。アメン。この印、この羊飼いたち、ベツレヘムの羊飼いたちはね、レビ人だったというふうに言われています。羊飼いたちは神殿で捧げる羊を育てていたわけです。だからこのダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話を受けに寝ている緑子を見つけます。きっとこの羊飼いたちは分かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。それを聞いた時にハッとね、喜んでこの後彼らはイエス様を探して向かっていきました。布にくるまって会話を受けに寝ている緑子、このイエス・キリストが誕生するまでに多くの羊の血が流されました。多くの羊がここで育てられ、同じようにして神殿に連れて行かれ、捧げられていきました。それは何のためだったか、人々の罪のためでした。罪の代わりとして羊がほふられていきました。しかしこの時、ルカの福音書の2章の良き知らせの時、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。その救い主が最高の生贄として、この方の生贄捧げられたゆえに、ほふられたゆえに、私たちの罪が許され、すべての人々の罪が許されるんですね。すごいことだと思う。それまでどれだけ羊が同じようになったか。でもしかしイエス様がすべての支払いを完了したと、あの十字架の上で言ってくださった。イエス様の誕生は偶然ベツレヘムだった、宿屋がなかった、偶然会話を受けだったんじゃなくて、すべて予言通り、そして捧げられるべきものとして生まれられました。素晴らしい印ですね。これが私たちに与えられている印です。でも先ほど言いました、プレゼントは開けなければいけないと言いました。イエス様がどれだけ血を流されたの、十字架で。父を彼らを許しなさい、彼らは何をしているのかわからないのです。しかし私たちは信じるか信じないか、その決断は私たちに委ねられています。キリストの血潮は全ての人たちを救うために有効です。しかしイエスキリストを信じなければそれは実際に起こりません。イエス様を信じた者だけが罪が許されて救われます。ヘブル書の10章の10節を最後に開いて終わりたいと思います。ヘブル書10章の10節を皆さんで一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。もう少しだけ待ちましょうか。ですか。はい、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるもの。アメン。イエス様が最高の生贄としてあのベツレヘムに生まれてくださった、イエス・キリストが捧げられたゆえに私たちは聖なるものとされています。私たちのすべての罪が、この2019年も犯してしまった罪があるかもしれません。もちろん私たちは日々一緒の前に悔い改めていく必要があります。でもただ一度だけキリストが捧げられたゆえに私たちは清いものとされている。私たちが永遠の裁きの時に私たちの罪は多いかもしれない、しかし私を信じたがゆえにこの者は救われるって、救いを持っているとね、義の衣を着せてくださるイエス様が弁護してくださる。感謝ですね。イエス様のこの誕生は素晴らしい最高の生贄として生まれてくださった。素晴らしいなと思います。羊飼いたちも本当に
それをかみしめたんじゃないかなと思います。でも今日私たちもこのクリスマスのストーリーをただ単になんかのんびりとした寂しい片隅のものと思うんじゃなくて、本当に私たち一人一人のためのものだと思わなければいけません。ルカの福音書のこの2章の11節にも書いてありました。今日ダビデの町であなた方のために救い主が生まれになりました。このあなた方には私たち全てが含まれています。10節にもあります。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。この民全体に与えられる、私たちはこの良き知らせを、イエス様は十字架にかかった、復活された感謝です。しかし生きて神が人としてこの地に来てくださったからこそ、その十字架と復活に意味があります。この本当のクリスマスの大切な良き知らせを共に伝えていきましょう。そして共に喜び、この大きさをかみしめていきましょう。しばらく最後に祈りたいと思います。まずお一人お一人、どうぞ主に心を探っていただいて、もし示される罪であったりとか弱さがあったら主の前に差し出していきましょう。主が私たちのその全ての罪を背負って十字架にかかってくださいました。あのベツレヘムで生まれてくださいました。最高の生贄として、そのことを感謝しつつ、主を罪を許しください、そしてありがとうございますと今しばらく祈っていきましょう。